放課後理科準備室より、
皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ポッドキャスト放課後理科準備室より第13話を始めていきます。このポッドキャストは、理科に関すること、雑談を交えながら理科好きの2人が会話を広げていく番組です。何気ないことから真剣な話まで幅広く、そして緩く話していきます。我々2人は専門家ではないので話する内容が時々あるかもしれませんが、その時は温かい目で優しく指摘していただけると嬉しいです。アンカーというアプリケーションを使って番組を、作っています。アンカーのボイスメッセージ機能を通してコメント等いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。まずは自己紹介。皆さん、こんにちは。毎週いつも聞いてくれてありがとうございます。丸健です。よろしくお願いします。で、今日はですね、ちょっと新井の方はですね、諸諸事情ありまして来れないということで、スペシャルゲストとして、大学の頃の友人ジンちゃんに、参加してもらいます。よろしくお願いします。
はい、はじめまして、ジンちゃんです。よろしくお願いします。
OK、 じゃあなんて呼んだらいい、ジンちゃんでいいか。
うん、ジンちゃんで。
うん、はい。じゃあ、まあ、ジンちゃん今じゃ軽く自己紹介の続きで、名前だけじゃなくて、まあ、なんだろうな、どんなことしてるか簡単に教えてください。
これ普通に言ったっていいの？
うん、言える範囲で、うん、
はい。の農業高校で、教員をしてます。専門は、動物関係で、まあ、主に畜産を教えています。
なんか硬いね。ゆるく
し
ゃべってくから。ゆるくしゃべってくから。
じゃあちょっとハードル下げるわ。
そう、まあ、じんちゃんはその、県のね、学校で農業高校でね、働いて毎日豚に干潮してるっていう。
うん、干潮はしてへんけどな。
はい、まあそんな感じで、やっていきます。まあなんかいろいろちょっとイレギュラーなんで、うん、いつもと、まあ理科に関することは今回、そんなによくは語らないんですけども、まあじんちゃんに質問メインでということで、まあいくつか、はいはい、用意したんで、うん、まあ、ざくばらんに答えられる範囲で答えてくれたらなっていう感じですね。でも普段じんちゃんこう学校で働いてて、
うん、
農業だよね。
そう、
農業高校だよね。
うん、農業の中の畜産教えてるって感じやな。
そうそう、畜産ね。農業って言ったらどんな分野があるの？
ね、30科目あるって言われてて、本当に細分化すると、
うんうん、まあざっくり4つぐらいに分けると、
ざっくり分けると野菜と、
うん、
作物、だからお米とか、
うんうんうんうん、
作物と果樹、
うん、
あとはちょっとまあ生物化学工学みたいなことになるけど、バイオテクノロジーとか、
うんうん、
そういったものも入るし、
うん、
あとは林業とか、
うん、
土木とか、そういった分野も幅広く農業の教員が教える範囲として、はい、入ってくる感じかな、科目でいうと。
畜産とかもね。
うん、その中の畜産を今担当してるって感じ。
で、その畜産で扱う動物もいろいろあるけども、
うん、
りんちゃんは今豚と。
そう、主に豚を。
豚以外に何がいるの？学校に。
うちは今は鶏。
ああ、鶏か。
卵を産む採卵系っていう、卵を産む用の鶏。
産まないやつはなんていうの？
あのね、そのお肉専用に開発されてる品種
で。ああ、そっかそっかそっか。へえ。お肉専用なんだ。
食べるようなチキンはお肉用の品種を作ってるから、
やっぱ違うんだ。
違う、うん、
なんか鶏の卵を産まなくなったやつがそういうのに言ってるのかと思ったけど違うんだね。
うん、最終的には産まなくなったものも役目を終えると、うん、お肉に加工されるけど、
うんうん、
どっちかっていうと例えばミートボールとかそういう、こう加工品。
ミートボールって鶏なの？
うん、まあ多分鶏のお肉も入ってると思うし、あとはそのなんかハンバーグみたいやけど、こうなんかチキンハンバーグみたいな。
ああ、ミンチっぽくなるね。
そうそうそうそう。とか、そういった加工品に回され。
鶏軟骨とか、鶏軟骨とかね。
そうそうそうそう。
そっか。鶏軟骨、美味しいよね。あれ、居酒屋とかで食べるとさ。
うん。
30個40個入ってんじゃん。
ああ、え、唐揚げのやつ。
そうそうそうそうそう。あれってさ、鳥軟骨って1匹のニワトリからさ、1羽のニワトリからどれぐらい取れるもん？
どれぐらいなんかな。
膝？膝でしょ？
どこの軟骨を使ってるんかな。よく。
ああ、そっか。首とかも使えるのかな。あ、首あんのかな。膝、膝っぽいイメージあるけどね。
まあな。軟骨って言うと膝ってイメージやけど。
そうだよね。でも肘とかもあるじゃん。
うん。
どこ使ってんだろうね。
そもそも軟骨ってあれって骨格でいうとどうなってるのかな。いや、人の体で言うとさ、どこにある？
骨と骨の継ぎ目。
ってことは鶏にも骨と骨の継ぎ目には多分軟骨ある。
うん。
あ、その中でもまあ。うん、こうなんつうの、食用に適する部分を多分使ってるんちゃうかな。
うんうんうんうん、そうだよね。おお、なるほど。あ、その農業で、農業いろんな分野がある中で、
うん、
まあ、畜産やってて、
うん、
で畜産のなんていうんだ、はい、豚は豚っていうの。
うん、豚は豚やね。
うん、うんうん
うん、養豚かな。
養豚、ああ、そっか。え、じゃあ鶏がいるじゃん、うん、豚がいるじゃん、で他に学校いないけど、うん、牛とか、
うん、
カモとか。
うん、うちにはおらんけど、アヒルとカモとか、
うんうん、
飼ってる学校もあるし、
うん、
あとダチョウを飼育してる学校もある。
うん、羊とかどうなの。
ヤギ、羊を飼ってる学校もあるな。あとはまあちょっとペットとか愛玩動物って呼ばれる部類に入るけど、ハムスターとかモルモットとか、
あ、
犬とか、
へえ、
のを飼ってる学校もある。
へえ、そうなんだ。
うん、
何がやりたいとかあんの？野望っていうか、なんかこれやりたいなみたいな。今なんかその豚やってるけど、うん、まあ、豚も面白いけど、うん、これもできるならやってみたいなみたいな分野あるの？その動物に限らず。
うん、まあやりたい分野は今担当してる畜産がやりたかったから、
うん、
まあ、そこは一個クリアしたかなって今思ってて、
うん、
でもまあその家畜のことを通してっていうか、生き物、まあ、動物を通して、
うん、
こうなんていうの、うん、普段まあ何気なく食べとるお肉やけど、ちゃんとこう、まあ、食育に関する、まあ、授業とか、そういった命のありがたさを伝えていきたいなって思ってる。
大事よね。
うん、結構授業してても、
うん、
畜産のことを一生懸命勉強してる生徒でも、やっぱり屠殺、まあ、この殺す時を話すると、
うん、
かわいそうとか言うし、
うん、
まあ、それも大事やなと思ってるんだけど、
うん、
で例えば豚を定期的にトラックに乗せて出荷してて、
うんうんうん、
加工センターみたいなとこに、
うんうん、
法律上そこに持ち込んで屠殺をお願いするっていう
形
になるんやけど、
うん、
あのトラックの乗せている時にも結構通りかかった生徒からかわいそうとか、あのなんとかならないんですかとか
言
われるから、なんかそういうのをなんかちょっと考え方をまた違った視点からちょっと考えるようになんかしていきたいなと思ってる。
そう
言うけど、みんな普通に豚肉が美味しくて食べるし、
そうだよね、
うん、そういうまあそういう食肉加工に携わってるたくさんの人が携わってるおかげで、
うん、
普段のこう食卓に並ぶわけやし、
なんかイメージだとその銀のサジっていう漫画があるじゃん、アニメ漫画、
うん、
あんな感じなのかなとか思ってるけど、
うん、
あんな感じではある。
うん、まあ、銀のサジはかなり現実に近い感じかな。
あ、そうなんだ。北海道
描かれてるから、
北海道の、
うん、
そうなんだ。
うん、
ああいうのもいいなって思ったね。あれは農業高校だけど、
うん、
そうね、楽しそうだな。全然、そうか、銀のサジみたいな学校生活送ってるのね。
うん、
寮がみんな通ってんの？
うん、あのうちは普通に通学
してる。あ、そうなんだ。
銀のサジは、まあ、全寮制っていう。
そうだよね、そうだよね。
うん、うん、うちは普通に。通学してるかな。
そのじんちゃんがいるところの県はどんぐらいの農業高校があるの？
うん、ね、5校。
5校。あ、そんなもんなんだ。
で、
全国でどれぐらいあるんだ？
全国でどれぐらいあるのかな、数えたことないな。
うん、
でもなんか学校の歴史を紐解いていくと、戦後そのいわゆる実業高校とか、その養蚕学校、
うん、
育ててた学校とか、あのなんとか女学校とか、あ、実技をなんかこう教えてた女子校とかが統合して最初に、まあ、農業高校ができたみたいな県が多いから、農業高校っていうと100年、創立100年超えてるところが多いかな。
おお、なかなかすごいね。100年っていうと、そうね、すごいね。もう、鬼滅の刃みたいな時期だね。
お前は大正や。
うん。なるほど。ちゃんと勉強してるから、そういう世間の流れ。
流行りもな。
流行り。
勉強してる。
置いてかれないよね。ついて置いてかれるけど、いつも。
あと、まあ、豚は法律でちゃんとそういう加工所で持ってかなあかんねんけど、
うん、
鶏はあの学校であの解体して OK なんさ。
うん、なんかその辺でさ、普通にさ、鶏飼ってる人やってない？
あんまりなんかその辺の人でさばいとるとか見たことないけど。
ああ、そっか。
うん、うちの学校はもうそのブロイラーっていうんやけど、その鶏、
うんうん
うんうん、ブロイラーをちょっと若い、キヨコよりちょっと大きくなったような中くらいのヒナをの状態で買って、まあ、もらって買ってきて、
うん、
でそれを生徒に1羽ずつ渡して、
うん、
でいついつまでにちゃんと健康に育つようにこう指導して、で育てて、で最後子があの成長しきったら解体してる。
うん、一人一羽なんだ。
一人一羽。
うん、
それもあの専門のっていうか、その解体を、まあ、仕事にしてるような講師の人を学校に招いて、
うん、
でこう解体の仕方を
で
勉強して自分たちの手で解体するっていうのをやってる。
どれぐらいで育つもの？そうやってひなから。
どれぐらいだったかな。でも半年かからんかったと思うよ。
ああ、でも半年ぐらいかかるんだね。うん、ああ、そうなんだ。
4ヶ月、3ヶ月とか4ヶ月かな。
ああ、 食べれるまで若鶏ってやつ。
うんうん、そうそう、やっぱ若鶏の肉って美味しいやん。
あるよね、若鶏の唐揚げとか。
そう、やたら、
うんうん、
もう本当にあの育ちきった、例えばさっきの話戻るけど、卵を産み終えた後の引退した後の鳥、
うん、
体型って呼ぶんだけど、
うん、
体型はあんまりこう旨味がない。
へえ、そうなんだ。
ゴムみたいな食感。
ゴムなんじゃないそれ。
ゴムじゃないゴムではない。だからなんか
ゴム炒めてたのを食べちゃったのかもしれないよ。
やばい、腹壊すわ。
そう、大変だよそれは。
だから背景は唐揚げにしてもこんなおいしないと
思う。ああ、そうなんだ、うん、へえ、面白いな。そのさ、なんか生徒、例えばさ、高校だったらさ、普通に入学するときにさ、普通科だったら普通科ってところ、まあ基本普通じゃん。でもなんか農業科は農業科ってのを選んでからまた選べるもんなの。その畜産がいいとか林業がいいとか柿がいいとか。
うん、学校によるんやけど、う
ちは入学する前に決めるの。
うん、もうその入試の段階でどこのコース学科を受験するかっていうのを決めてから受験してもらう。
ああ、そうなんだ。それでなんか入試問題とか変わるの？
うん、変わるな。
あ、そうなんだ。変わるんだ。
そう。
そうなんだ。面白いね。
うん。
なるほど。
そっか、普通科、てか普通高校は来たもんな、みんな。学科っていうか一緒やから。
そうだね、普通科だとまあ学校によるけど体育コースも普通科になる時もあるし、
うん、
あとはまあ文系理系で分かれるところもあるかな、途中で、うんうん、2年になる直前とかで、
うん、
でもそれぐらいかな、コース分けだと。あ、特進とかあの進学とかはあるけど、
あ、
まあでも全部普通科だね。うん、うん、うん、まあスポーツ推薦とかもどうなんだろう、体育まあある程度のもう ずっとやるとこだと体育科ってなるんだろうけど、
うん、
どうなんだろうな。でも普通科な、普通科なんじゃない、授業、まあ授業もカリキュラム違うから普通科なのかな。あ、うん、体育科なのかな。うんって感じだね。うん、
だね。だから農業高校の場合だと入学する前にはある程度自分たちで決めて受験してます。
うん。
先にどういう進路に行きたいかみたいなことをある程度考えて。
それやっぱ途中でさ、やっぱなんか違えなと思ったら変えられるの？
学科とかコースを変更っていうのはあまりないな。してないから、うん。でだから就職するときにやっぱりなんかちょっと違ったなって思う生徒もやっぱり中にもおるから、そういう子は農業高校に通ったけど一般企業に就職する子もいる。普通に
高校出た先としては働く子の方が多いの？
圧倒的に就職が多いな。
ああ、そうなんだ。どういうところに？
8割9、下手したら9割ぐらい本当に就職かな。本当に進学は一握り。
進学する子は、
ね、
どういうところに？農業校、農学部みたいな。
そう、4年生大学なら農学部やし、
うん、
あとはその例えばトリマーになりたいとか動物関係の専門
家。ああ、はいはいはい。
いるし、
あるよね。うん。
そう。
なるほど。なるほどね。
そう、今大学の話出たけど、農業高校から4年生大学行くってかなり大変なんやわ。
普通の科目をやってない？
そう、普通教科をある程度専門教科に使っとるから、まずセンター試験が受けられやん、受けられやんってことはないけど、
うん、
受けてもかなり絶望的っていうか、
うーん、
合格する確率が普通高校の人たちとは全然違うから。
え 普段のさ授業でさ、例えば数学はある？
数学あるよ。
数学、英語、
美術、選択でこう美術とか音楽とかもあるし、体育もあるし、
うん、
普通の学校と同じようにあるんだけど、あのこの、まあ、例えば数学とか英語の時間がちょっとずつあの専門教科、農業に関する教科にこうカリキュラムが組まれてるって感じかな。
大体割合としてはどれぐらい、週何コマぐらいがそういう専門教科の？週だと 7×5、35、まあ40、35ぐらいあるとして、
ちょっと数えるわ。週8とかあるんちゃうかな。
ああ、じゃあ5分の1ぐらいは、そうなんだね。うん、じゃあ1日1、2時間ぐらいはそういう専門教科の授業なんだ。
そうだね。
うーん。
あとは実習って言って実技があ るから、それはあの1コマだけやと時間も全然足りないし、作業も全然できやんから、
うん、
2コマ連続でこう時間割にはまってるって感じかな。
ああ、2コマでいいんだ。なんか丸1日とかはないんだ。
まあ、丸1日するときもあるかな。
まあ変則で。
うん、まあその、科目名は違うけど、例えば3、4、5、6で、あの、実習、農場に行く時間が書いてたりする。
ああ。ああ、お昼持ってって。
そうそう、3、4限目は なんとかっていう授業で、5、6限目は総合実習とか。う
ん、でも、場所はなんか畑でやるみたいな。
うん、畑もあるし、
農場は
農場、他の、 あの果樹園もあるし、
うんうん、
ガラス温室、
ガラス温室、
あの中で
植物園みたいな、
そうそうそう、あのメロンとか栽培できるような、
ガラスなんだ。
そう、ガラスなん。
へえ。一回さ、カーネーション農家のさ、
うん、
お手伝いしたことがあってさ、あのビニールシート張り替えたんだけどさ、めちゃめちゃ大変だったよ。
どこのビニールシート？屋根？
屋根じゃない、側面。
ああ、大変やな、あれ。
あれさ、なんかどんぐらいだろう、高さ 2メートルぐらいあるフィルムで、長さが何メートル、3、40メートルぐらいあるのを、みんなで、そう、何人ぐらいだろう、7、8人ぐらいで、あの、うん、手伝ってたんだよね。カーネーションのだったんだけど、そうそうそう、あれもすごい重い。まあ、まあさ、まあ大人男性2人でまあ持てるかな、余裕あって持てるかなみたいな。あれも大変だったから、なんかそういうのもやるの、なんか学校の器具のメンテナンスみたいな。
うん、あのやっぱ台風の前にこう対策であの補強したりもするし、
うん、
例えばなんか壊れちゃったりこう修繕が必要なところはあのその都度、もうそれも例えば今日の実習はそういう内容にしてやりますとか。
ああ、急遽。
そう、その設備の維持管理も実際農家
さん、まあそうだよね、大事だよね。
そう、普通の仕事やから、そういったこともあの授業として取り入れたりする時もあるかな。
うーん、
でもまあ基本はあのちゃんと実習計画、年間通して何月はこれをやるみたいな計画を教員側で立ててるから、
うんうん、
あのその単に植えて水やって収穫だけじゃなくて、あのなんか例えば肥料入れたりとか、
うん、
まあ、地味な作業やけどちょっと手入れみたいな感じ、
うん、
農業機械も使ったりするし、
うんうんうんうん、
たぬきもするし、
そのさ、今回そのコロナ、新型コロナウイルスのさ影響でさ、学校はどうなったの？
うん、俺が結構大変やって、
うん、
まず4月5月がもう全部休校になっちゃって、
うん、
生徒が出てきたくても出てきちゃダメですよってなったから、
うん、
このうち結構 農場が敷地すごい広いの、
うん、
かなり面積あるんやけども、
うん、
その中に田んぼもあるし普通の畑もあるし、うん、畜舎もあるし果樹もあるし、
うんうんうん、で
それをその教員10人ぐらいなんだけど、
うん、
教員で毎日管理をしてて、本当なら生徒がこう実習でじゃあ今日 この畑を耕しますとか、ここに、
うん、
あの生徒何十人分の苗を植えますみたいなことを全部教員側で しないといけなくなって、
うんうんうん、
それをその毎日今日は例えば田んぼ明日は果樹園みたいなのを交代交代でやってて、でもそれも例えば雨降ったりするともう作業が全くできなかったりするし、
うん、そうだよね、
そう、そういうのをこう本当に少ない人数でやらないといけなかったから大変だった。
うーん、教員が全部やるんだ。
うん、
へえ、お疲れ様でした。
プラス40人分の生徒の夏野菜の苗を3人で植えるとかでも苗もそれも1人1本じゃないの、1人例えばミニトマトとシシトウとトウモロコシ2種類とか。
あー、シシトウ食べたいな、
うん、1人当たり結構複数の作物を授業でこう育てるっていうような畑やったから、うんうん、だから1人当たり苗が10本ぐらいあったんかな、
うんうんうん、
かける40やから
もうその時期に植えないといけなかったんだ。
そう、一周ずれるとうまく生育しなかったりするから、そのやっぱベストタイミングみたいなのがあるんじゃない
。うーん、そうだよね。
この400本近い苗を3人とか4人で植えるっていう。
ああ、そうだね、言ってたもんね、この間じんちゃん、インド人嘘つかないっていう唐辛子植えたって。
そう、インド人嘘つかないも植えたし、
うん、ね、そういう品種があるんだよね、唐辛子
ね。そういう品種があって、インド人嘘つかない、うん、あとナスの品種で炒めてバッチリ炒めてさらに美味しい、
味噌汁には使うなってやつバーベキュー用かな。
マーボーナスとかそういうのに置いてる。
ああ、なんか歯ごたえが残る感じかな。
そうそうそうそう。
あの 皮が厚めのやつかな。
炒めてもうドロドロしないみたいな。
はいはい。皮がちょっと
厚め。ナスって結構炒めるとさ、ドロってしちゃうやん。
崩れちゃうね。
そう。うん、
なるほど。浅漬けにはするなって。
でもあのなかなか僕も知らなかったんやけど、あの種苗会社ってあるやんか。
ああ、あるある、うんうん、あるある、うん、
種苗会社のカタログが定期的に職員室に届くんやけど、
うんうんうん、
めっちゃ面白くてそれが、
うん
うん、もうどの種苗会社もあのやっぱ苗とか種を買ってほしいから、
うん、
こういろんな種類を開発しとって、玉ねぎなんかでもいっぱいあるし、トマトだけでもたくさん種類あるし、でその中からあのカタログから次何買おうかなとか結構、それは選んであの注文できるから、そういうの結構楽しいから
。そうなんだ。
でうちの学校結構、まあ、学校やから結構な数を一回に注文するから、
うん、
でちょうど今夏野菜が終わって、
うん、
今かあの冬野菜の苗を注文しないといけないっていう時期な、
うん、
1月なんやけど、
大根とか
とか玉ねぎとか小松菜とか。
小松菜って冬野菜なんだ。
うん、冬野菜だ。ほんで、中でも玉ねぎが結構人気あって、
うん、
この前種苗会社さんの方から電話がかかってきて、
うん、
あのまだ注文してもらってないみたいですけど早く注文しないと玉ねぎ売り切れますよっていう それぐらいこううち以外にも普通の農家さんとか玉ねぎの種っていうか元を買うか買いたがるから、
へー、
早くあの人気の品種は抑えとかないと売り切れる。
へー、そうなんだ。
そう、
へー、いちごとかそういうのもやるの？フルーツ系？フルーツ、いちご野菜なのかフルーツ？
いちごは野菜に入るな、あれは。
木で生えないから。
うん。木で生えるのはもう木が植わってるから、果樹園に。
うん。
別に注文したりはせえへんし。
ああ、そっかそっか。
どそうそう、もう
何が、何が、果樹園には何が、ぶどう？梨？ぶどう、梨、桃、りんご。聞いてごめん、聞いてなかった。
もう憶測で言うてる
やん。あったらいいなで。
ぶどう、なし、キウイ。
あ、キウイね。
柿。
ああ。
みかん、り
ん
ご。
うんうんうん。へえ。みかんなんだ。オレンジじゃなくて。
うん、みかん。
へえ。なんかいないの誰か。先生、田中くんが果樹園のみかん持ってきて授業中食べてますみたいな。
あの、ね、それやったら果樹の担当の先生に殺されると思った
。ああ、そうなんだ。やばいね。それは。
一個でも黙って取るのは、もう、あのね。
厳罰なんだ。
うん。あの、廊下を原茶で走り回るぐらい悪いや。
悪くない。ああ、一昔前だったらよく見れた光景って感じだな。あの悠々白書とかああいう時代だったらありだ。なるほどね。へえ。じゃあその中ではさ、なんかいろんな仕事をやってると思うけどさ、まあ仕事で楽しかったこととかってあるの？
楽しかったことかな。あ、でもこの前ちょうど豚の出産があって、
うん、
ちょうど生徒が学校に来てる時に出産が始まったから、
うんうんうん、
こう授業の終わりに友達と見に行って、こう生まれる瞬間に立ち会えて、
うん、
で生徒たちも、あ、こうやってココブタって生まれてくるんやってこう実感して、でその生まれた直後も取り上げるってところまで一緒にお手伝いしてもらって、羊膜に包まれて出てくるんやけど、それをタオルできれいに拭いてあげて、
はい、
ちょっとお母さんのお乳のとこに持ってってあげて、
うん、
で母乳飲み始めると、あのすごいって、なんか目キラキラしてこう豚を見てるっていうような瞬間を見ると、あ、この仕事やっててよかったなって。
ああ、なんかそういう予期しないスケジュールにはないけど、そういう普段見れない瞬間に出会えるね。確かに、
そう、
普通に生きてたら見れないよね。そうだよね。まあ動画とかでは見れるかもしれないけど、うん、生ではってなかなかないよね。
その場の雰囲気とか音とか匂いとか、
うん、
あるやん。
そうだよね。わかるわかる。
やっぱ誕生する瞬間に立ち会えるって感動するよな。
これあんまないな、出会ったことないな。アゲハチョウの卵が孵化するときとか、なんかゴマみたいなのが葉っぱの上についてて、そっからなんかあの糸くずみたいなのが出てきてさ、で殻を食べて動かなくなるんだけど、そういうのは見たことあるけど、 あんまないな。なるほど、ありがとう。
うん。
なんかじゃあ、伝えたいメッセージとかある？高校生に伝えたいメッセージ。
高校生に伝えたいメッセージ。
いや、なんか本当、なんでもいい、その、うん、教員っていう立場じゃなくても、
うん、
なんか、その、農業に携わる身として、普通の高校生もそうだし、どっちでも、まあ、任せるけど。
まあ、農業高校で働いてるけど、
うん、
農業がみんな好きってわけじゃなくて、なんとなく、受験して、入学しましたっていう子も結構おるんですかな、
うん、
で必ずしもみんなが農業に携わるわけじゃないし、3年間勉強してやっぱり違いましたって違う進路に行く子もいるし、それは全然それはそれで自分のやりたいことを見つけて卒業していくからいいなって思ってて、
うん、
でまあいろんなことを学べるのが高校の3年間だったと思うんやけど、
うん、
いろんなことにチャレンジして、でなんか結局それチャレンジした結果無駄やったってこともたくさんあるんやけども、それがなんか10年後20年後につながったりするから、なんかその時は遠回りかなって思うんやけど、結局近道やったってみたいなことが中にはあると思うから、なんかいろんなことにこうアンテナ高くして挑戦してもらいたいなって思います。
なるほど、
うん、
ありがとう。そのいろんなことにアンテナ高くするって具体的にはどういうことを、
うん、
どういうこと言うの？アンテナを立てるのは分かるけど、
うん、
俺ら別に携帯電話しないし、
うん、
例えば普段取らないよう、普段読まないような本読んでみるとか、
うん、
そういうこと？
うん、そう、何か気になったら調べてみるとか、気になった本手に取って、例えばその人の講演会があったら会いに行ってみるとか、
うん、
うん、なんかでも行動に移した方が後々面白くなると思うな。
うん、講演会ね。
うん、直接話聞きに行ってみるとか、まあ今オンラインとかでよくやってるけどさ。
うんうん、うん、なるほど。
うん、
なんかさ、最近読んだ、最近じゃなくてもいいんだけどさ、この本面白かったよみたいなのある？その農業、
ある
広い意味での農業っていう括りの中で、この本読んだらなんとなくそういうのは、まあこの本面白かったよみたいな本あればちょっと教えてほしいんだけど、
うん、ちょっと持ってきていい？
うん、待ってて。
これおすすめ、知り合いからおすすめされても読んでるんやけど、
タイトルと作者を、
内澤純子さんの世界都市区機構っていう、文庫本なんやけど、この人すごい人で、イラストレーターでもあるし、こうルポライターでもあるの。
で、
女性の人なんやけど、世界中いろんな国、アメリカ、インド、エジプト、チェコ、モンゴル、バリ、韓国で、日本は東京と沖縄をこう渡り歩いて、それぞれ宗教も違うし、こう家畜に対する考え方も違うし、
うん、
でこう土地区家畜をこう解体する人たちって、日本では歴史たどると差別を受けてきた人たちでもあるし、そういうのってじゃあ日本と世界比べたらどう違うのかなみたいな視点でも書かれてて、
うん、
興味深かったな。
内澤純子さん、
内澤純子さん。
世界土地区機構。
世界土地区機構。
へぇ
こう、なんか読んでて、うわ、すげえと思ったのがいくつかあったんやけど、
うん。
例えば、韓国では犬、犬肉のことも書かれてるし、この人エジプト行った時はラクダの土地区のこと
も。ラクダか。
そう。バリ島行って豚の丸焼きをごちそうになったりとか。
俺カメ食べたよ、カメ。
どこで食べた？
ファラオで。
本当？結構普通に食べるの？
ごちそう？俺らで言うなんかカニみたいな。
ああ、そういう位置づけなんや。
もうちょっと頻度は多いかもしれないけど、でもそんな。
カメってどこ食べるの？甲羅剥がしてそんなカメ食べるの？
甲羅ハンマーで砕いて、筋肉の部分。ほとんど内臓だから、あんまり肉ないんだけど、筋肉の部分を食べる。首の近くの肉とか。
何？煮込み料理
なの？あ、煮込む。だからね、あんまね、なんかその、臭みとかあんまなかったけど、食感はほぼ鶏肉だね。そうね。実際にさばいてるところは見てないけど、まあ、聞いた話だと、その、まあ、カメの甲羅を砕いて、みたいな。で、内臓を取って、ぐちゃぐちゃして、みたいな。って感じ。
前ワニ食べたことあるんだけど、ワニもやっぱ鶏肉に近かった。
ああ、なんか居酒屋とかであるよね、ワニ肉。
うん、たまにあるよ。
うん、珍しいね。でも、面白い、ありがとう。
うん、
じゃあ感じかな今回は。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではでは。
はい、今回いかがだったでしょうか。今回はですね、私の大学の友人、じんちゃんと、お話を、させていただきました。なかなかね、こう農業高校とかね、そういう農業もまあ理科の一部分であって、なかなかそういうところに触れる機会がないので、貴重な話ができたなと。思っております。ご質問ご意見等ありましたら、放課後ドットリカアットマーク gmail.com までご連絡ください。アンカーというアプリケーションを用いて番組を作っています。アンカーのボイスメッセージ機能を通してコメント等をいただけると嬉しいです。またツイッターもやっています。アカウント名はアットマーク放課後アンダーバーリカです。ぜひフォローして更新情報等を確認していただけると嬉しいです。今回はご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。